はい、皆さん一週間ぶりです。映画凡人が集うしラジオ、その名もドグラジへようこそ。お相手は私、好きな呪文といえばメラゾーマ、メラゾーマーなこたつと
ベンホーマーおまけです。
はい、ハリーポッターのタイムターナーのマリと、
ドラゴンクエストのルーラの旗と、
リーテラトバリタウルスアリアロスバルネトレのチャムレイと
ハリーポッターのエクスペクトパトローナムのタンタンです。
うわー、くらった。はい、この番組は映画についてさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画文字ですが、集まりに集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画制覇トークバリティ番組でーす。
イエーイ。
すごいフルメンバーがついにまたやってきましたいやー、たっぷり人のもうね、聞き取りが難しいラインナップさ12月15日になりました。本日はですね、ミニお題トーク魔法映画、いろんな魔法が登場するはずですとね。そして急ぎ映画館ではファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生みたいな、そういうやつですね、さあ楽しみです。ということで、それでは参りましょう。第91回ドイラジスタートー、イエイ。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題が魔法映画なんですけれども、前回とか前々回のね、思いついたよっていう、こうメールをいただきましたので、先にそちらをね、ご紹介させていただきたいと思います。まずですね、第87回でやりました、好きな悪役。こちらをね、ざっくりスナイダーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
劇的なヴィラン登場シーンについて、思えば、ローグワン、スターウォーズストーリーのダース・ベイダー登場シーンは、映画史に残る名場面だったのではないかと、今思い出してもゾクゾクします。だがしかし、初めてダークナイトのジョーカー登場シーンを見たときは、心臓が飛び出ました。凶悪ですね。ということでね。心臓はもうしまっていただけたでしょうかね。
じゃないですかね。
出っ放しですかね、まだね。
わかんない。
可能性ありますね。でも本当、ダース・ベイダーのね、あの赤ですかね。ふわーってなってからの、赤いライトセーバーが見えたーみたいなところからのね。あそこはもう、確かに。
ね、あ、やっぱ怖くなったもんね。
あ、やべえやつ、来たぞ、というね。
あれ、旧作見てると、あそこどういうシーンか分かってるはずなんですけど、やっぱ見せ方が違うので、なんかドキッとしましたね、登場シーンは。
ありがとうございます。さあ、そして、89回にやりました音楽映画。こちらもいただいております。ラジオネーム、エリア49さん。映画音楽といえば、昨年公開された素晴らしき映画音楽たちです。音楽における人体への影響力や映画を見ている観客の目線の振り付けを意識した音付けなど、セリフでは伝わらないキャラのエモーションを音楽を通じて知ることができたドキュメンタリーでした。この一本で映画音楽の見方、捉え方、今まで意識しなかったチャンネルが増えて映画の楽しみを変えてくれました。中二の時に ET を見て鳥肌立った時の謎が解明されて感動しました。ということで。これチャームレイはもうその年の、
ね、私ベスト入れてました、はい、これは本当に良かったです。見終わった後にももう一回見たいなって思いました。すぐそれぐらい好きでした。
ET の謎は解明されたんですか、これ。
あ、そう、だから謎解明っていうか、実は ET のラスト、本当のラストのね、はい、の演出がスコアの方でも大きな役割を果たしてたっていう解説があって、あれはねちょっとね鳥肌立った。マジで、あ、ET 見なきゃって、そこ解説されるだけで泣けてきた。
へえ。じゃあもうそこでもう劇場になってなくて無音とかだったら全然
違う。全然違う、全然違いますね。
やっぱりそういうことなんですね。
そうですね。
映画の見方が広がる映画。
そうだね。
いや、見たいな。
ぜひとも。
ということで、はい、じゃあ今回のお題いきます。魔法映画。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム、山岡さん。ほぼほぼシャーリーズ兄貴の顔芸しか覚えていませんが、スノーホワイトをさせていただきます。
顔
白雪姫をベースとしつつ、クリス・ヘムズワースのアクションが拝めるバトル魔法映画で結構見応えありました。という内容はどうでもいいのですが、ヒロイン役のクリス・エン・スチュワートが監督と不倫してしまい、上映当時大騒動になりました。大バッシングを食らったクリステンは、 彼氏のロバート・パティンソンからも振られてしまいどん底へ。そこからインディーズ系の映画で不死鳥のように復活し、現在の演技派の地位を確立するきっかけとなった映画として、うんうん、クリステン・ワードとしてはまさに魔法のような作品となっております。すごいまとめ方が、
なるほど、
まとめ方ですごいですね。ラジオネームたくんさん、私が紹介したいのはパンネバーランド夢の始まりです世間的にはあまり評判が良くない本作ですが、私は初見から気に入ってしまい、日本語吹き替え版、MX4D 版、4DX 版と3回も見に行ったほど。ロード・オブ・ザ・リングやハリー・ポッターに比べたら魔法的要素は少ないのですが、空を自由に飛べることというのは魔法の基本。それも最初から飛べるわけではなく、苦労して苦労してやっと飛べるようになるというのは、見習い魔法使いがやっと魔法を成功させるのと同じことだと思います。また、黒ひげ役のヒュー・ジャックマン、キーパーソンとなるタイガー・リリー役のルーニー・マーラと、アカデミーノミネート経験のある2人によるしっかりとした演技でどっぷり世界観にはまれた良作でした。ラジオネーム、ピカチュウのパパさん。魔法を使う魔女が出てくるホラーといえば、1977年のダリオ・アルジェント監督サスペリアが思い浮かびました。ホラーではありますが、空港出た瞬間、主人公に降り注ぐどうかと思うくらい激しい大雨に始まり、とにかく映画全体が異様なテンションと極彩色の照明に満ちた作品です。バレエの寄宿学校に魔女が救っていたという物語ですが、魔女の秘密に気づいた人間の殺され方がやりすぎで笑えてきます。犬が人間を噛み殺したり、ステンドグラスがガシャーンと割れてシャンデリアごと落下したり、大量のウジ虫が発生したりと、そこまで盛り上げる意味あるのかと言われれば微妙ですが、とにかく見て楽しい作品です。この映画的弾けっぷりは小林信彦を連想したりもしました。スクリーンで見たらすごそうなので、2001年宇宙の旅みたいに IMAX 上映してほしいと思います。君の名前で僕を呼んでのルカ・グアダニーンの監督、ダコタ・ジョンソン主演のリメイク版が来年に公開されるみたいですが、こちらはかなり落ち着いたホラーテイストになってるみたいなので見比べてみたいです。ラジオネームコロコロコオロギさん、ザ・クラフト、魔女・黒魔術を扱った女子高生オカルトホラー学園映画です。最初は女子高生たちが同じ超越的なパワーを得て仲間意識が芽生えてくるが、強くなっていくにつれその利用の方向が違えて対立してしまうという女子版または魔術版クロニクルとも言われている作品です。ダークな青春映画としてもおすすめです。スクリームのネイブ・キャンベルも魔女の一人として出ていますということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでメールから皆さんいかがでしょうか。
あのタクーンさんが紹介してくださってる、はい、パンネバーランド夢の始まり、これは私も試写会で 3D で見に行ったんですけど、はい、映像的にも楽しくて、空間的に3次元的な動きが多い映像だったので、うん、3D で見るっていう楽しさがあった映画だなっていうふうに個人的に思ってまして、うん、そのあんまり評判良くなかったのはそうだったんだっていう、で自分は結構楽しめてたので意外だったななんて思いながら、
多分やっぱ世間的にはね、やっぱルーニーマーラ的には2015年キャロルとパンがあったらしくて、うん、キャロルでもうノミネートとかいっぱいしてとか各種あれだけど、うん、パンはあれですね、ゴールデンラズベリーの女優賞入ってますね。そういう年だったみたいです。ね、
そうなんだ、うん。でもなんかこのルーニー全然また雰囲気違ってて、うん、あ、こんなに役の幅もあるんだななんていう楽しみ方もできるなとは思うんですけどね。
うん、役に認められてるからってことですよね。
そうそうそう。目立ったからって、うん。だから追にしたのかもしれないよね。追にしたら。その年のやつ、
うんうん、私もこの同じ作品とパンの試写会、はい、私もすごいいいなと思ったし、この作品の音楽家さんがジョン・パウエルさんっていう方で、私の好きな音楽家さんの一人で、うん、すごい音楽もこうなんだろう、魔法みたいにこうキラキラしてる音楽が結構印象強いです、見てて覚えてます。
じゃあ山岡さんのスノーホワイトなんですけど、うん、白雪姫ベースってもう一つ違う、うん、すごい明るい可愛い系の白雪姫と鏡の女王ですね。そういうのもあって、あっちはすごいきらびやかな衣装とかも綺麗で、うん、色とかキラキラしてるんですけど、こっちはだいぶダークファンタジー寄りな雰囲気で、なんか灰色っぽいんですよね全体的に、
うん、あ、白くないんだ。
なんかもう暗いところでずっと戦ってるみたいな、
戦うヒロイン系譜で作ってたやつで、アリス・イン・ワンダーランドかがヒットしたからできた企画かなみたいな。最終的にアリスも鎧着て戦うとかがあって、そっちの方向で受けたので出た企画だなっていう感じがありました。
なるほど。
だからあんまり魔法使ってるイメージがなかったんですよ。みんな剣とか斧で一生懸命殴り合ってるっていうイメージの映画でしたね。クリス・ヘムズワーズも もともとマイティーソーを見てたので、うん、もっとやれるだろうって思いました、うん、
足りない足りないと、うん、
多分クリステが強いんで、うん、そこはもう譲ってる感じの映画でしたね。
もう山岡さんにとってはそういう魔法じゃないっていうのが面白いですね、うん、ファンとして
こっちで絡めてくるのがなんか山岡さんっぽいです ね、 ね
すごい発想。どういう作品がどう転ぶかわからないでっていう感じがありますよね、
うんうんうん、あとコロコロコオロギさんのザ・クラフト、うん、僕知らなかったんですけど、小牧さんは確かこれ見てるんですよね。
そう、一応そのなんかコロコロコロさんが言ってるあのクロニクルのねなんとか版みたいに言われてるけど、要はクロニクルがね今やねすごい一つのクラシックっぽくなっていますけど、だから話題になった時に似たような関連作品でよくよく出てたので、あの頃確かそれであのちょっと見てみようかなみたいな。クロニクルは男子高生のグループで、こっちは女子高生のグループで、多分なんか主役の子が転校してきて、転校した先になんかこうなんかこういう魔術的なやってるグループがいて、で多分主役の子がもともとそういう家系的なやつがあるから一緒にやるようになってみたいな。最初はね遊び感覚でキャッキャやってんだけど、最終的に対立していくみたいなのは、まあ、まさにクロニクルみたいな高校生の青春ものにもなってるからっていうのは確かになって、
ちょっと見てないんで、うん、見たいなと思いましたね。
黒魔術とかも案外あんまり使われないから珍しいよねとか思って、
うん、そうだね、うん、
これ画像検索すると結構真面目になんか夜の広場みたいなところで火に囲まれて
な
んか
儀式的な、
そうそう、呪文を唱えてるみたいなありますね、
あとピカチュウのボバさんのね言ってるサスペリア、これリメイクするっていうことなんで、うん、来年、うんうんうん、来年の映画いろいろ楽しみですよね。
うんうん、ね、う
ん。アスペリアどうなんのか。うん、まあ僕実は見てない
です、ね。君の名前で僕呼んでの監督がやるっていうので、また、
ね、ライン色がね、
映像が綺麗な感じでできるのかしら。
まあそうそう、ね、うん、そういう感じはありつつ、
恋愛入ってくるのかな。
これ IMAX でウジ虫見たくはないですけど。
嫌ですね。
嫌だ。
まあでもリメイク版公開前にやっぱ一応見とく違いとかあるから、うん、まあ見てないので見ときたいかなとは思いますけど、う
ん、ということでじゃあ皆さんの持ち寄り魔法映画かかってきなさい、
は
い、
マリッペのお得意分野なイメージです、魔法映画は。
うん、いやなんか私一番この魔法を私がやりたい、
やりたい
欲しい欲しいって思ったのが、あのメリーポピンズで、メリーポピンズが子供たちと一緒にあのおもちゃ片付けるシーンで、そのおもちゃが自動的にどんどんどんどんあの箱に入っていくやつがあって、あれすごいいいなって思って、片付け歌いながら歌ってると物が一緒に動いてって片付いてってくれるの超いいと思って、
ルンバとかより欲しいもんね、うん、
なんか俺それなんか映画じゃないけどなんかドラえもんでそういうの見たことある気がするな。なんかスプレーかなかけといてみたいな、そこに戻るみたいな、
道具で
欲しかった、やっぱそういう
やっぱ欲しいを実現する絵で、うん、大事ですね、うんうん、メリーポピンズも来年ですか、
ね、
リターンズ、
パート役の人がねまたおじいさんとして出てくるとか、
そうなんだ、
うん、で、あ、そうなんだと思ってちょっと気になるなって思ってますね。
あ、ほうほう、なんだ、本当にじゃあ続編なんですね、ちゃんと。
まああの、まあバートがバートとしては出てこないから、まあ、ちょっと違うけど、なんか水戸黄門みたいな感じで役変わってずっと続くみたいな。
最近のやつだと、
最近、
はい、ルイスと不思議の時計が、
あ、なるほど、
バッチリ魔法映画で、予告編見た感じはもう、まあ、子供向けだなと思ったから、まあなんか気軽な気持ちで私見に行ったんですけど、意外と怖くて、
へえ、
これさすがにイライロスって、
そう、子供、あ、そうそう、それを全く考えてなんか監督とか考えてなくて、なんかコナン君の声だとか、うん、そういうことしか考えてなかったですね。
なるほどね。
そうそうそうそう。本当気軽な気持ちで見に行ったらちょっと意外と怖くてびっくりしちゃいました。魔法もまあまあいろいろ出てくるんですけど、ちょっと敵役の悪い魔法使いみたいな人は見た目がもうちょっとグロくて、これ間違えてきちゃったちっちゃい子大丈夫かなってずっと心配しながら、
そういう感じ？
うん、ちょっとトラウマになっちゃう子はいそうっていうレベルでしたね。まあでも楽しかったですよ、ジャック・ブラック。
ジャック・ブラックは仲間？
仲間です。仲間、もちろん仲間。あれは敵顔じゃないですよ。
敵顔。あ、じゃあマーベル映画で。
おお、魔法、おお、
ドクターストレンジ、
あ、うん、そうですね、
そういえばですね、現代版で戦う魔法使いをどういう風に表現するのかなって結構楽しみに行ったんですけど、魔法ってかなりちゃんと設定作らないと何でもできちゃう矢になって って、
う
ん、あんまり物語的に使いづらい役みたいな、うん、キャラクターみたいになっちゃうから大丈夫かなって思ってたら、なんか心配が的中しちゃったみたいな、
そうですね、
キャラクターになっちゃって
本当にそうだと思います、う
ん、ちょっと制限をちゃんと設けた設定を説明した方がいいんじゃないですかって思いながら見たのを、
うん、僕ドクターストレンジもその年のマーベル最下位でしたからね、
お
あ、まあ、でもね、マーベル最下位というとね、マーベルだから最下位でもだって思っちゃう、
そうそう、まあそういうことになっちゃうんだろうけど、うんうん、マジで、ね、割と結構台無しそれみたいなのが結構多くて、うん、
が多かった雰囲気
の、うん、だからその後インフィニティウォーで俺より強い魔術師地球上にいませんみたいな感じで出てくるのがなんか納得できなくてお前強くなるプロセス別になかったけどみたいな、うん、あ、まあまあ、苛立ちはありましたよ ね、
インフィニティストーンが強すぎるからかな、
まあ、そういうことにしようかなっていう、うん、もうだインフィニティウォーで許す感じですね、
だから魔法使い描くときは気をつけた方がいいんだろうなっては思いましたね、
うん、そうだね、やっぱ何でもいけちゃうから、うん、どこで作るかはね、
う
ん、
まあ、俺もうそれアントマンでも感じてるからな、
なるほど、
ちょっとな、はい、難しいよね、難しい、はい、でもいい、絵的には良かったからね、
そう、
絵
的には、ね、映像はすごいかっこよかったですね、
なんかインセプションみたいなやつとかね、
そうそうそうそう、
あの興奮しますね、ちょっとサイケデリックすぎる、逆にフラット見に行った人も大丈夫かってぐらいトリップしそうな、
ちょっと酔っちゃいそうですよね、
万華鏡感、
確かに確かに、
そうですね、あの違う扉が開いたら大丈夫かな
あ、そっち
ぐらいのあれだったなと思って、映像の
確かにね、
俺なんか思い出しました、
はいはいはい、
ふと思い出しました、うん、僕たち要はあの密教のあれで教えてもらいに行っていくじゃないですか、
はいはい、
あ、そうか、密教的なことでなんか映画あったなと思って、
何ですか、お、
日本の映画ですけど ね、 あのね、クジャク王
知らない、
クジャク王の漫画があってそれの映画があったんですよ、でなんかあの香港の合作みたいなやつで、だからゴールデンハーベストも絡んでて、あのそうユンピョとか出てるんですよ、で主演が2作あって、1作目があの三上博史さんですね、
おいおいおい、
で2作目が同じ役だけど違う博史なんですよ、ね、阿部寛がやるんですよ、
阿部
寛がまだモデル上がりで役とかほとんどできない頃のぐらいの、
そんな
こと
ない
、今みたいな役者っていう感じでない頃なんで、ちょっと思い出しました、ちょっとしたことだけど、まあね、あのね、ちょっとあの子供の時リアルタイム小学校だったかな小学校忘れたけど見て流行ったんですよね、密教の手で韻を結ぶやつで林廟当社怪人烈罪善のやつ全部あって、それをさっき言ったなんかちゃんと やんないと使えないって魔法じゃないけど、やつで必ずやってからはーってこのあのカメハメハみたいなやつになって、みんな覚えてましたね、
男の子はやりがちですね、
その記憶が楽しかったなってことを思い出しました、
すごい中二心を、
そうそうそう、本当中二心
もうドストレート
あれであの手でカエルとか作れるようになりましたからね、
ああなるほどね
全く同じような形
するじゃないですか、形ができるからね、
うん、
ということですね
映画のことはほとんど覚えてません、
まあ映画のことよりは
映画体験としては、
体験としてね、そういうのも映画ですから、うん、内容だけじゃなくてね、だからやっぱ自分もちゃんと魔法使いたいなって思えるのいいですよね、
なるほどね、
練習したりとか、
そうそうそう、だからああいうものがあるからこそなんかやってみたいなってなれるっていうかね、ただふわって出すだけだったら別に真似したくならないみたいなね、
ハリーポッターとかめっちゃ真似してるだろうねみんなね、
うんうんうん、
細長いもん持ったらみんな、
う
ん、
確かに
杖にしてパトローダームとか言ってそうだよね、
うん
う
んうん、
なんだろう、私魔法映画って言ってなんか見てるかなって意外に好んで見ていなくてですね、私が、
アンチ魔法、
そういう
アンチ魔法とか言っちゃうと あれジブリがあってくる
よね、そうなので、そうジブリの中であるかなって考えた時に、うん、一番あって思ったのは私はハウルでした、ハウルの動く城、
うん、そうか、
で他にもまあ魔女の宅急便とか、
ゴリゴリ魔法やん、
あのメアリー、
うん、魔法やん、
魔女の
花、魔女の花、
ジブリじゃないけど、
うん、そうまあこの、うん、そうなんですけど、一番私が魔法映画かなって思うのはハウル、
うんうん、
でもなんか特にハウルの中で好きなシーンがあって、なんか冒頭の方でみんなで朝ごはんを食べるシーンがあるんですけど、そこでなんかおばあちゃんになったソフィーが荒地の魔女のなんか呪文がなんかかかってる紙かなんかをこうハウルに受け渡ししようとした時に、ハウルが紙を掴んだ瞬間にハウルの手になんかかすかに、なんだろう、なんかどす黒い煙みたいのが若干じわわってなんか書いてあるんですよ、それをなんか気づいてみた時に、こんなとこにもなんかそういう描写入れてくると思って、 すごい好きなシーンになりました。そこが、
もうね、うん、性癖みたいなんですね。
そうですね、そうかもしれない。でその後のテーブルが台無しだねって言ってこう、うん、こうやりながらブワーって消すシーンも含めて好きです。あ、次見るときは
ジブリのすす使いとか、うん、煙使いみたいなのって、うん、結構気持ちいいよね、見ててね、うんうんうん、
結構風をよく使うのでね、髪の描写とか、ね、
まあ、真っ黒クロスケでもいいし、もののけ姫でもいいし、なんかあるよね、
あります。
確かにアニメーション的に気持ちいいかもしれない、
はい、ちょっと次ハウル見るときはそこを注目してほしい
です、うん、確認します、
はい。
去年見た旧作の中で一番私が良かったなって思った映画なんですけど、うん
はい、
旧作映画でペネロピ、
うん、
ああ、はいはいはい、
を見まして、
はい、
いやすごい良かったなって思った映画なんですけど、劇中ではそんなにその魔法が使われる映画じゃないけど、うん、いわゆる呪いによってずっと主人公が縛られているものがあってっていうものをまあ克服していくというか、すごくこう見やすいし、そういった最初の設定から結構ファンタジーっぽい雰囲気もあるんだけども、うんうん、まあ、言ってるメッセージは結構誰にでもこう伝わりやすいものではあるから、すごくこう、あ、見やすくて面白い映画だったなと思って、
うんうんうん、私も好きです、それ、うん、あのスキンヘッドじゃないジェームズ・マカボイが見れます、う
ん、スキンヘッド
じゃない、
スキンヘッドがデフォじゃないですか、
ね、いやもう最近のね、うん、マカボイさんもそのイメージが強くついてるから、
ね、うんうん、まあまあ
もう
髪がある
だから一回剃ったらいろんな役来たんじゃないですか、
これもいける、あれもいけるって、うんうん、
若干その美女と野獣みたいな感じですよね、
まあそれに、
うんうん、逆転させましたからのみたいな、
うん、
それだけ言いたかったです。
ありがとうございます。
じゃあもう一つ、魔法映画というか、はい、題名に魔法がついてるんですけど、
うんうん、
魔法にかけられてっていう、
ああ、はい、
アニメーションの世界から現実の3次元に出てきちゃうっていうやつで、はい、これさっきあのマリッペさんが歌歌いながら物を片付けるみたいに似てて、歌歌い出すと小鳥とかが入ってきて掃除してくれるみたいな、
あ、現実世界の方でね、
そう、結構強烈ですよね、
うん、それを普通に現実世界に住んでる男の人がなんだこれって見てるみたいなやつとかが結構面白くて、なんか王子様の役の人が現実世界に飛び出してきた時、歌いながら道路を、車がバンバン走ってる道路をなんか工事してるあたりを歌いながらその自分の恋人を探すみたいなミュージカルを一人でやってて、工事の人になんだこいつあって目で見られてるっていうのとかを見ながら、あ、確かにああいう人たち現実になったらこういう目で見ちゃうなっていうのを思いましたね。
今考えるとその時点でもうすでになんかディズニーをメタ的に扱ったディズニー映画なんですね。
そうそう、
あれが一番最初にそういうのじゃないですか、
あそこから結構加速度的になった気がする、あの今の流れが、
いいっすね、
うん、
いやでもさっきのその掃除シーンは結構ゴキブリとかがわーって掃除したりとかするんで、これは本当に綺麗になってるのかみたいな、あのまあ現実だと結構あれだなわーっていう感じはありましたね。
あ、でも俺魔法にかけられたミュージカルシーンとかすげー好きだわ、そういえば
大好きです、うん、もう大好き
よかったなーっていう、
うん、見てみたいな。
エイミー・アダムズがすごい可愛い、
可愛い、可愛い、
最初そのイメージしかなかったもんだから、
う
ん、
そうだね、
可愛い人みたいな感じで、
まあ、エミアダムスもこれでブレイクしたしね、
うん、
多分ね、
うん、
今となってもうね、演技派方向に
行
って
るけどね、デビッド・オラッセル系とか出てきたところ、
うんうん、
お、ね、この人あの人みたいなね、
魔
法にかけられての人、うん、みたいな感じ強くなりましたね、
うん、
はい、ということで魔法に皆さんもかかりたい、かけたい、練習したい、出せるようになりたい、
うん、
ということで頑張っていただきたい、ね、
明日は出せるような気がするみたいな、
そうですあのクリスマスに向けて皆さんね
練習
練習をしていただきたいなと思う次第でございます。というわけで次回はミニオダイではなくドイラジシネマランキング2018を行います。
イエーイ、
イエーイ、ということでもうただいまもうアンケートフォームがね、うん、出てますんで、
うん、
はい、ブログからでもツイッターからでもアクセスしていただいて、うん、皆さんの好きな映画最大5本まで順位をつけていただいて、うん、ぜひねドイラジに送ってきてください、
はい、
そちらをねドイラジスペシャルの下半期の方で発表いたしますので、ぜひお願いします。ということで次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様選んだ作品はファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生、こちらについて語っていきましょう。 あらすじお願いします。
2018年イギリス映画、イギリスに戻ってきた魔法動物学者の主人公ニュート、強大な敵であるグリンデルバルドが逃げ出したことを知って、といったところから始まるストーリーです。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ大丈夫です。
大丈夫です。それ別に言う必要ありませんみたいなこと。
大丈夫です。
次おまけさん。
大丈夫です、おまけさん。
え、ハリーポッターシリーズ知ってると違うのかなと思いました。
うんうん、さん。
はい、東京コミコン情報を見た直後に見に行ったので、うんうん、まあ江面くん元気がないなって思いながら見ました。
へー、うーん、はい、タンタン。
4DX で見たら超楽しそうだなって思いました。
うん、ちゃまさん。
はい、うん、美術班すごいなって思いました。
あー、マリペ。
言いたいことはたくさんあるけど金がね、満足です。
おー。はい、ということで監督はまあデイビッド・イエッツで、脚本完全に J.K. ローリンがまたやってます。あとはまあファンタスティック・ビースト5部作のうちの2作目ということです。
はい、
皆さんからいただいたメールをですね、まあ今回早めに多分ねご紹介させていただいて、そこからネタバレに行こうかなと思います。それまではまあざっくばらんな感想を皆さんでぶつけ合っていきましょう。
じゃあちょっとなんかあの割と登場人物ぐらいなところから、
はい、
もう前回に引き続きで出てくるメンバーと、魔法動物が前回よりはちょっと少なくなったけど、また新しいのも出てきたり、うん、ハリポタシリーズとまた違う面白さがあってよかったかななんて思いました。
おまけはですね、まあ、ハリポタ弱者でありましてですね、完全なる、まあ、ファンタビー作目しか見てない感じですけど、
うん、へー、
その対比だけで見ると、うん、前作はやっぱりまだ魔法動物学者としてのニュートがこういう人ですよっていうのをずっと見せられるみたいな、
うん、
だからこそいろんな動物見せてちゃんと一個一個絡めてみたいなのが強かったけど、うんうん、やっぱ今回はハリポッターつなげますよ感がだいぶ強くなったんですかねとか思いましたね。
まあ、
だからやっぱ前作とはやっぱガラッと変わった感触があるのかなとかちょっと思いましたね。うんうん、
すごい急に情報量が増えて情報の洪水みたいになってたので、さすがに途中で諦めました。なんかあ、よくわからない名前が出てきたけど考えるのやめたと思って
考えてるとどんどんストーリーが進んでいっちゃって、
そうそうそう、私なんかもうハリーポッター小説も読んで、映画も全部見てあれだったので、聞いたことある聞いたことあるっていうような感じでは見てたわけなんですけど、分かんなくてもまあなんか魔法界にそういう有名な人いるんやなぐらいでも、まあ、一応見れなくはないあれだなと思いながら、あの見てると、あ、ダンブルドアもあの有名なみたいになったりとか、あ、なんだかんだそのハリーポッターの時の寮母だったマクゴナガル先生がいるとか、
そうだそうだ、
そういうのがあったりとか、途中でかくまってくれるニコラス・フラメルは、あのハリーポッターの賢者の石を作った人、そこの辺の絡みが名前だけ出てきてた人で、人物っていうのは実際には出てないんですけど、そういうので、あの人がこの時代はこういう感じでいて、あ、出てくるんだと思ったりとかで、あ、やっぱダンブルドアとの親交があるからこういうのねとかっていうのがちょっとこう出てきて、もともとハリーポッター知ってた人も多少は知ってるけど知らなかった文群がプラスアルファで出てきてたりっていう面があったので、やっぱまあその世界好きだった人にはたまらない作りにもなってるんだなとか思いながら、まあでも情報は多いよなっていうのはすごい思いましたね。
なんか何も知らずに見てると、このおじいちゃん誰だろうって思いながら、でもなんかすごい人らしいわぐらいのイメージでしたね。
なんか今にも折れそうだけど大丈夫かな、
歩くのすごい遅かった、
ね、
遅かった
知らなくて見るとまあ漠然と見ちゃうけど、まあファン的から見るともう相関図バシッと見えてきて鼻息が楽になるみたいな感じがあるのかな。でも小ネタ程度にやってるから、まあ別にそこが合致しなくても見れるようになってるぐらいになってるかという、
まあ、そんな感じです、
うん、
あとはなんかすごい軽いところでその服装とかが、あの前作もすごい良かったなって思ってたんですけど、本作も結構そのハリーポッターっていう風になってしまうと、ダンブルドアとかもなんか本当に魔法使う人だぜって感じの格好をして出てくるんですけど、
昔のシリーズの中だとね、
そう、うん、けど今回はジュードローがこう、かっこいいスーツ姿でやってて、あれこっからああいう風になってくのみたいな、なんか逆にその服装的に逆行してんじゃないかみたいなあれだけど、その辺が結構なんだろう、見てて楽しかったかなって、その魔法に染まりすぎてない感じの魔法界の世界が見れて、スーツ ぽいの着てるみたいなのとか、
ね、そうですね、
うんうん、昔はやっぱりそういうファンタジー路線の方が子供とかは楽しめるしとかっていうのがあったけど、それをずっと見てきてた世代が真新しさを感じたりとしていく工夫なのかななんて思ったりします。
私も最初に美術班すごいなって思ったのそのところで、さっき畑さんが言ってた情報量が多いのですごい会話にすごい集中していたんですよ、うんうん、なんですけど集中していても衣装とかにこう意識が向いてしまうぐらい、なんかすごいいい素材のスーツ着てるとか
確かに
そう なんだろう なんか中とコートの色合いすごいいいだ、うんうん、素敵だなとか、なんか気がそれてしまうぐらいいいなっていうシーンが結構ありました、うん、あと、うん、なんだっけなグリーンデルバルトのなんかアジトみたいなお部屋がすごいシャーロックホームズのお部屋みたいな感じの内装で、
何のシャーロックホームズ、
海外ドラマのシャーロックっていう、うん、はい、やつと似てて、なんだろう集中ができなかったそういう意味でも
いろいろ気になっちゃうい
ろんなとこが気になっちゃう、
そう、うん、
なんか結構背高い人が多いから、なんかコートとかすごい映えるなみたいな、
そうなのかな
印象は、うんうんうん、ね、ニュートンも高いしお兄さんも高いし、
確かに兄さんも高い、
ね、ヒロインのティナだっけ、
うんうんうんうん、
もう大きいし、
あとキャストさんの話なんですけど、うんうん、ちょっと私見ながらどうしてもずっと気になってて、うん、エディ・レッドメインとカラム・ターナーさん兄弟の役だったじゃないですか、うん、でもこの二人実年齢は逆なんですよ、
は
い、エディ・レッドメインが36で、うん、カラム・ターナーさんが28なんです、
そうなんだ、
そうですよ、
エディ・レッドメインが若すぎる、
そう、エディ・レッドメインでもアップになるとやっぱりちょっと年の感じは出ちゃうんですよ、やっぱりねじりの
隠せば
肌質とかで、だからあの二人がすごいアップになって二人で並んでなんかやってると、うん、エディ・レッドメインがお兄ちゃんに見えちゃうのと、その演技的にはちゃんと兄弟っていう演技をしてるんですけど、うんうん、やっぱエディ・レッドメインのアカデミー賞のみたいなオーラがすごいから
伝わっちゃってる、
あのキャラクター的にはお兄ちゃんの方がちゃんとした魔法使いで出世してて、うん、エディ・レッドメインは外れた人みたいな役ではあるんですけど、やっぱオーラが強すぎるのでお兄ちゃんを食っちゃってて、キャラクターと俳優さんの位置関係が逆に見えちゃうのが、うん、ちょっとなんかノイズになっちゃったんですよ見ながら、
うん、
そう、だからお兄ちゃんもっとお兄ちゃん感出してって登場シーン異常にアップだったので、うん、カメラ近すぎるのではっていうアップで始まったので、うん、余計なんか肌質とか見えちゃってちょっと気になってしまいました、まあ、そうだよ、だってやっ
ぱハラムターナ20代の感じですもん、
うん、そう、まだ今出てきたところっていう、うんうん、
かっこよかったな、
感じの雰囲気が、
あとあれですよね、ニュートのまだホグワーズにいた頃の映像みたいなのもちょっと出てくるけど、うんうん、そのキャストがすごい、うん、合ってる子連れてきたなと思って、ね、
確かにそっくり
すごい
あれすごい、
あれさ学生の頃のやつでさ、教室でさ、うん、ニュートンにやれってダンブルダーがやってるシーン、うん、予告に入ってましたけど、うんうんうん、俺予告の時、うん、エディ・レッドメインだと思ってました、
ね、私も思ってました
ね、うん、そしたら、違うキャストの子だったのってことちょっとびっくりしたっていうか、
確かにあれは、ね、
すごいなんかちょうどそのちょっと若くて、うん、もっと今より無垢な状況の雰囲気も出てるし、うん、なんかあすごいいい感じの子連れてきたな、ね、と思って
すごい体の傾け方とかも
あそう、ね、
かなりコピーしてて、
思いました、
うん、確かに、
また予告といえばなんですけど、はい、ジュードローが机にお尻から腰掛けるみたいなシーンがあるんですよ、あの学校にお兄ちゃんたちが来てそれの話をするみたいな、うんうんうん、予告だと後ろからのショットなんですよ、うんうん、その映像が出た時にみんなやばい、ジュードローがもうセクシーすぎてやばいみたいな大騒ぎになって
背中です
ごい楽しみにしてたら、本編は前からのカメラのショットになってそこだけでって思いました
背中を求めてい
た、白くあればよかったな、
ここもねもうフェチズムの話ですね、うん、どっちでもいいよって思っちゃう、
背中だろうが正面だ
ろうがちょっと楽しみにしてたんで、
かなかった、
残念、
そういう楽しみがあったんですね、うん、
ジョニー・デップは、
はい、
ジョニー・デップって感じでしたね、
ね、あジョニー・デップはジョニー・デップ
、それ以上でも
ジョニー・デップです。
あでも仕上げてきたなとは思いました。なんか前回が一瞬だけしか映らないから微妙に太ってて、
あ
なんかあそういう意味で仕上げ
てきた。な
るほど、体も
役を
コリン・ファレルがキリキリに仕上げて
あそっかそっかそっか、
変わった瞬間ジョニー・デップはちょっともうちょっと頑張ってきてよっていう、
ちょっと絞ってちゃんとみたい
な、なんか1週間前ぐらいに呼ばれたのかなぐらいの
準備してない。出てくるだけでもうこれは叶わないっていう雰囲気がやっぱ出せるのって、ね、やっぱさこの存在感があってこそだなみたいな、いろんな人が言ってることですけど、あの今回の悪役はすごくあの魅力的だっていう風に、もちろんすごくグリンデルワルドと悪いやつだっていう風にも描かれてるけど、それでもやっぱりこう人を誘惑する力というか、そういうものがすごく強いところっていうのが、こうただ力で押してるだけじゃないところがすごくこう悪役として魅力的だみたいなのも言われているのも、やっぱりすごくそういう演技とか、
ヒトラーみたいな感じですね、あの演説がもう上手いみたいな、
なんだろう、当てて書いてるかもしれないぐらいだよね、
ある意味当て書きの可能性は全然ありますね。
そうだよね、役者ももうその定してね、
ということで、皆さんからいただいたメールをご紹介させていただいて、ネタバレに入っていこうと思います。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん、まず私はハリーポッターシリーズにはあまり詳しくなく、前作のファンタスティックビーストも途中で置いてきぼりになりそうになったほどの JK ローリング弱者です。JK
ローリング弱者とも言えるのか、
良かった点は前作同様に達したような魔法動物が見られたことと、ジェイコブのコメディリリーフぶりが相変わらず良かったです。不満点を挙げるとすれば、本作において唯一マグルであるジェイコブのマグルであることの優位性、マグルであることで助かった的な展開がなかったことです。そうですね、これについてはシリーズ中に絶対出てくると思うというか、思いたいので期待してますが、個人的には早めに出してほしいといったところです、ねえおまけさんね、本当に。
あとは、まあ言いたいことは、そうだけどね、
かなりあるよね。あとはグリンデルバルドさん、あなたはニフラーにあれを取られるなんて脇が甘すぎ問題などいろいろありましたが、まだまだシリーズは続くので長い目で楽しみたいと思います。ラジオネーム前田直樹さん、前作は予想以上に見応えがあり、ハリポッターよりも好きな作品でした。しかし今作はここ最近の他の映画のいいところばかりで、さらに規制内でやろうとしたので中途半端になったと思います。また、主役のニュートンの印象が薄かったし、どっかで見たような羊の話やグリンデルワルドにも理解できる理由があったりと、全方向に気を回しすぎて、中身が薄くなったような気がします。今回もラストあっと言わす展開がありましたが、今までの2時間は何だったのかと思う急展開に飽きに取られました。ちょっとそうですね。あ、パンフレットについて、表紙には現代のファンタスティックビーストザ・クライム・オブ・グリンデルバルドとあります、黒い魔法使いの誕生がネタバレになっているので、グリンデルバルドの犯罪の方がしっくりきたと思います。あ、そうですよね、今回はワーナーと松竹の合作なので、東方と違いストーリーと解説が合わさった内容に新鮮さを感じました。そうなんだ。あ、そうなんだ。
博士
ですね。また物販紹介に力を入れており、5ページもあったことに驚きました。これはもう魔法動物グッズいっぱいある
みたい。見たい。
杖とかもありますもんね。
ラジオネーム、マミヤさん。6歳になったメイと一緒だったため吹き替えで鑑賞してまいりました、初心者でもまあまあ OK だった前作と打って変わって、前作鑑賞必須、ハリポタ前作鑑賞推奨の上に、5分の2はなせいか、長い、暗い、そりゃ続くよねでスカッとするわけないですが、贅沢な魔法世界を楽しませてもらいました、まあさらに奥へ言えば、魔法生物学者でしかできない解決をしてくれることを期待します、今回はちょっと物足りない、あと予告で散々おっちょこちょいな魔法使いニュートと煽っている割におっちょこちょい関係ないしっていうか、おっちょこちょい要素ゼロなのが気になるところ前作で大好きだったジェイコブがあのままフェードアウトかなと思ったら、今回もちゃんと出てきてくれたのが本当に嬉しい。立ち位置的に次回以降もキーパーソンに違いないので、次回以降も期待大。エズラ君はヒーローについて魔法界にも颯爽とデビューしてしまって、エズラ君自体からも目が離せないですね。可愛い。そしてジュードローは卑怯。ラジオネームザックリスナイダーさん、ハリーと共に育ってきたと言っても過言ではないくらい、このシリーズとは切っても切れない関係だと自負している私が、さすがに付き合いきれなくなった瞬間がこの黒い魔法使いの誕生です正直育ってしまった全ての原因が脚本を直に担当してしまった JK ローリング氏にあると断言できます。私がそもそもハリポタシリーズを愛してやまないのはそのキャラクターとテーマ性にあります。端的に言うと、あ、本当そうだな、持つもんと持たざる者の愛と死です。言わずもがなハリーの稲妻傷は彼にとって宿敵との因縁でもあり、母リリーの愛の証でもあるのです。一方、ボルデモートが放つ死の呪文アバタケタブラは まさに死の象徴です。愛する者を滅ぼさんとするその禍々しい緑の閃光、この2つはとても映画的で大きな対立のシンボルとなっています。その対立の長い歴史に終止符が打たれ、ファンタビー1作目の公開が決まったとした時は正直期待と不安が拮抗しておりましたが、しかしそれは奇遇に終わりました。今度のスケールはなるほど人間 VS 魔法使いかと、魔法動物好きの主人公ニュートの存在自体が愛の象徴となり、対邪悪の象徴としてクリーデンスが現れたのかと、そしてキーになるのはノーマジ、つまり人間です。期待が膨らみました。今回の魔法ワールドはとんでもない傑作になるぞと。だがしかし今作が開けてはいけないパンドラの箱だったとは。これは期待と歴史と迷いの重圧に押しつぶされた完全なる失敗作です。前作の最大ドラマだったジェイコブの暴虐をなかったことにするので手のひら返しも甚だしいし、あ、本当に僕はそこでは思います。魔法動物の奔放さにワクワクした猛獣たちはまるで飼いならされたペットのように主人にすり寄る始末。あ、やべえな、全部重なるな。はい、ありがとうございます。こと弾圧を受け続けてきたクリーデンスにはわけのわからないパートナーがつき、勝手に使命に燃えている暴走ぶり、ダンブルドアが出てきたのかいけないのかもしれない、彼のせいでハリポタの歴史が流れ込む余計なサイドストーリーによってメインが押しつぶされ、映画であるにもかかわらずつなぎとしての機能しか果たさなかったのは目に見えて明らかです。別に全部を否定するつもりは毛頭ありません。漢字のテーマが損なわれていないのが厄介、悪気はきっとないし、要は後出しじゃんけんと身内ネタを身内だけでやろうとしたことに憤りを感じているだけです。長々と失礼しました、言わずにはいられませんでした、ということで、
すごい
かなり長文でしたけども、僕かなり近いですね、感情的には。はい、で皆さんどうでしたか。
でも本当にジェイコブは
ね、
出てきてほしいなとは思ってたので、出てきたことに関してはすごく嬉しかったんですけど、出し方として実は忘れてなかったんだよねっていう、あっさり流しちゃうのは、っていうのはすごいありましたね。
あれはねひどい、
ちょっとね、そうだから、ザックリー・スナイダーさんが言ってる通り、前作の最大のドラマ、
そうだよね、
まあ、ていうか、俺は要は前作はまあ基本的にはニュートがこういう人でとかこういう世界でっていうところの中で、はい、唯一すごく濃縮したドラマが一個だけあった、それがジェイコブだったんだけど、まあ要はね、いろいろあったこと忘れてしまうけれどどうって言って、でもまあいろんな関係があったことがあるんだよっていうことは観客は知っているみたいな、この視点とかがまさに映画的に美しいなんか、
はいはい、
作りだったなと思うんだけど、それをもうあっさりというか、もうよくわかんないぐらい、もうなんか俺呆然としてしまいました、あそこ。
端的に台無しですよ。
そう、台無し、だからもう前作全否定かよとかちょっと思っちゃって、
はーってなるよね。
ちょっとね、そこがめっちゃ強かったですね。
何かワンクッション出来事ハプニングがないとちょっとなーっていうのはすごいどうしてもありますよね。
もっと言うと出さない方がいいのにっていうのがある前提なのに、それでも出したいとかになったらちゃんとやってくださいと。
どうしても頼らざるを得ない人間、あいつがいるみたいなことじゃない限り、うん、出さない方が絶対いい。そうそうそう、
だから、サハルさんが言ってるみたいな、例えば唯一マグルですか、ノーマジですか、はい、であることで何かっていうものを使うためにジェイコブいるんでしょって、でもなかったみたいなこと言ってて、そう、そのために絶対読まなきゃで何かするんだって本当にいいんだけど、それもないからちょっとねっていうのは思いましたね。
だからもう世界観そのものが好きで、まあ、J.K. ローリングがね、まあ、飽きてトールキンが生きててずっとね、
書いてるみたいな、
そう、神がまだ生きてるで話作ってくれてるみたいなもんですから、そこにこう端的できる人はこれは幸せだろうけれども、だからこそ許せなくなってきたなっていう人は正直出てきたんじゃないかなっていう気がしますね。
好きな人の中でも、
確かにそのざっくりさんが言ってたように、ハリー・ポッターの世界が流れてきてきたことによって、そのニュート側の話がなんかサイドストーリー化してってしまうっていう件は結構致命的だなと僕は思いますね。服装の件もそうですけど、本当に美術的にはとてもいいんだけど、やっぱ全体的に逆行してる感がどうしても出ちゃうっていうか、この先にハリーポッターの世界が待ってるって考えると、いやおかしくねっていうか、なんなら黒人とかいろんな入り乱れてるこの感じとかも、じゃあ完全に未来はホワイト保守が完了するって残酷な話じゃねえかみたいな、なんか ねメッセージとして逆なんですよ、
順番的にね。そう、もうそうなっちゃってるから、
前日短で5部作はもう完全にありえなくて、続編やれよっていう気が本当にしますね。
だからそれだったらね、ニュート自体が異端なわけだから、異端側の人たちの話だったら、そういういろんな人種もいてとかで、全然違うところでやってますよとかできたはずっていうのも言えるね。
で、この魔法生物もすごい違和感があるのは、うん、僕としてはギレルモデルトロみたいなやつだと思ってるんですよ、ニュートって。っていうか、そう思われてる、この作品内では。
そうですね。だから、完全にそうですね。
ですよね。だから、その魔法生物があざとい可愛さみたいなのを打ち出してくるのは絶対違うと思うんですよ。わ、可愛い、ニフラ可愛いとか、思っちゃわせちゃうのは、それはもう、グリンデルバルトが魔法動物舐めてるよの視点が観客持っちゃってるのと一緒だよってすごい思うんですよね。全然人間に媚びる必要ないし、なんならクリーチャーみたいなのを好きな変なやつって思われたいんだったら、グリンデルバルトが飼ってるような魔法動物とかをすごい好いてるとかでいいと思うんですよね。本当にね、やだ。この後にハリーポッターの世界があるって考えるのが本当にやだですね。
ちゃんとバランスよく出しとけばね、いいのにねって話で、ね。だって可愛い動物だっていて、可愛い動物好きなの人もいるしっていう。そうそうそう。
だからこの放題も本当最悪だと思うんだけど、僕は。まあ、要は白い黒いとかで色分けしちゃってる黒いものは悪いもの、うん、で、醜いやつは悪いやつの手先みたいにしちゃうのは、うん、いや、それがダメって話じゃないの、はい、あなたのテーマはっていう。
だから一応描こうとしてるのはそういう白黒じゃなくてグレーで白の人もその光と闇は一体的なことを描いてんじゃないかなって俺何も知らないけど勝手に思ったんですね今回のデモっていうかだからそうグリンデルバルトが誘惑してリクルートすることとかも可能になってくるしそういう表裏一体があるのかなと思ってるんだけどちょっとそういうことはどんどんねなんか弱くなるよねっていう
そうですねまあ割と完全懲悪ではあるとは思うけれども
それをするだから味付け的ぐらいでそういうことも踏まえてはいるのかなと思いつつという、うん、多分クリデンスは要はどっちにも今行ける状態だ実はあるんだけどっていう象徴ではあるんだろうなと思ってるので
今回なんか別世界に一回入るじゃないですか銅像の下からあれをやっちゃうとあっちでは好き勝手に魔法が使えてしまう自由世界に
出ましたね
なってしまうんですね
ドクターストレンジ問題
そうそれがそれが前回やってたあの人間界と魔法界 の、うんうんうん、その共存とかいろいろ測っていこうっていう感じとかを、うん、あれがあるんだったら別に無理に人間界にいなくてもいいじゃないかっていう感じもしてしまうので、うんうんうん、そこはもう人間界だけで共存を図る方向で頑張ってほしかったなとは思いました、
うん、結構、まあ、そこは思いますね、
まあ、まあ後出しになっちゃう
そうそう、そう、うん、本当に後出しで後出しって前日談で絶対やんない方がいいんですよ
なるほど、
はい、
後からの話に出てこなくなった
そうそうそう、ね、結局いないじゃんこの話、うん、で要は霞んでくるんですよどんどん存在が、うん、グリンデルバッドとかも例えば強くなればなるほど、うん、ボルデモート霞むんだけどとかになっちゃうじゃん、うん、でも設定的にはそうはなってないから、うん、正直どうでもいい話なんですよひっくるめてしまうと前日なんて、うん、だから一作とかで終わらせるんだったら全然許せるんですよ、
ね、ビギンズ的なぐらいの雰囲気で
それを五部作やるっていう考えがもう
つなげるためみたいな雰囲気がますますね、
うん、なんかね、
う
ん
まあそこは思うとこありますよね、うん、やっぱりそのさっきざっくりさんが言ってたような結局そのハリーポッターワールドが出てきちゃったことによって霞んじゃう部分っていうのがやっぱり一番もったいないとこだなっていうどうしてもサブの物語に過ぎないなってなっちゃうので、う
ん
う
ん
う
ん、前
作までだったらあくまでハリーポッターの中で出てきてる教科書の著者っていう形で、うんうんうん、全然そのハリーポッター自身とは関係ない、まあ、彼だけの物語とかでホグワーツも追放されてみたいな、うんうん、そういうあれだったけど教科書の著者になるような働きが何かあったんだなっていうところでやればいいけど、うんうんうんダンブルドアはグリンデルバルドを破ってるっていう話はもう出てきている話で、
うん、そうそうみんな知ってる体でそれは
そうそうそう、うん、もうそこのとこに絡めてしまうと、うん、
そっちをずっとね気にしなが
らもうそれに向かっていくことしかなくて主軸が結局ハリーポッター寄せになってしまうっていうところが、うん、いやちょっと違うんじゃないかなっていう、うん、
だから前作ぐらいだとこれも一応ハリーポッターがある中で の、 あの、はい、単独スピンオフとしてちゃんと独立してるんだけど、はい、もうこれはスピンオフでもなくつなげるための前日からってるからってなっちゃうのね
なった瞬間になんかもう付き合わされてる感じしかしないこれだと6年も続くまだっていうのもあるし、うん、あと JK ローリングに対してのもうこれはただの不満ですけど、
はいはい、
出版形態が本当に許せないっていうか今まではだからその児童文学をやってきてそれが映画化されてきてで映画化されたことでやって彼女のハリーポッターに対する世界観も固まったっていうのは多分あると思うんですけど、うんうんうんうん、もう現段階ではもうすでに小説はもう映画の前段階でしかなかったって言ってるようなもんでオリジナル脚本とかを映画の後に出版してるっていう流れになってるじゃないですか、うんうんうん なんか俺トップを走るランナーがそんなことしないでって本当に思うんですよ。作家として、
ね、として純粋な作家としてね、
うん、なんかだったら最初から映画の世界にやってよって本当に思うっていうか、ね、なんか小説を信奉してる側からすると、はいはいはい、なんか本当に屈辱的で腹立たしいんですよ、うんうんうん、っていうのを今後も続くんだな。
そうだね。だから前の一作目だとまだネタだったからみたいな、うん、そのね教科書を作った人のっていうぐらいだから、はい、そうそうそう、別に物書くとかじゃないし、うん、でニュートってこういう人ですってぐらいのものだったから、うん、あれぐらいでよかったかもしれないけどね。
もともと3部作だったのを書いてるうちにこれは長くなりますねって伸ばしてるって話ですから、はいはい、
よくないな。
なんかそう、よくないよ。普通によくない。
あとなんかX メンみたいになってきてますね。
なってるかもしれないですね。
ほぼほぼね、グリーンエバーとマグニートですよね。で、もうなんかね、俺らの世界を作ってリクルートして、いや、それでもちゃんと今の世界で人間とられてってね、ダンブルドアがね、
プロフェッサー。
ね、プロフェッサーでね、みたいな。だから、なんか、この話、パクリっていうか、なんで今やるみたいなちょっと思ったら今ふとしました。
あの途中で、まあ、仲間じゃないですけどになるズーっているじゃないですか、中国の。
あのすごい速く走る
っていう、そうそう
そう、めっちゃ猫みたいな、ね、
そう、あれも可愛かったですけど、うん、あの子が魔法省の中で戦う黒ひょうみたいな、まあ、あれも可愛かったですけどあれが追いかけてきてうわやばいってなってズーを取り出して戦うシーンの音楽がちょっと中華風になってるなと思って、
気づかなかった。
そう、それに私が珍しく音楽関係で気がついたから、ちょっと楽しいと思って。
楽しいでした。そうそう、猫かもいっぱいいるし楽しい。
そうそうそう、あのシーンはすごい楽しかったですね。
あれ警備システムは動物にしないでよと思いました。なんか動物対動物になっちゃうから。
あ、本当だ。
ニュートがあのグリンデルバルドは魔法動物を舐めてるっていう一言言ったじゃないですか、うんうんうん、俺それすごいいいなと思って、うん、確かに要は人間とか魔法使いとかの視点でしか歴史を語ってないじゃん、うんうん、こいつっていう、うんうん、そこに風穴開けるのはあ魔法動物かもしれないって思わせてくれる、うんうん、あの一言はすごいいいことだなと思いましたね、うんうん、ハリーポッターは本当に選ばれた特別な人間として最初から描かれてて、うんうんうん、最終的にも本当になんかレール乗せてられてるだけでなんか別に自分で何回か選択していくとかないし、ヴォルデモートはもう最初から負ける運命でしたねみたいなレベルでしかないから、そうじゃない人間がやっぱりニュートである、うん、そいつが頑張るっていう話にするっていうのは本当ロッキークリードみたいな感じの厚さはあるんだけど、うん、でも前日談っていうこのもどかしさはちょっと拭えないっていうのがありますね。
私ちょっとお話が戻ってしまうのですが、はい、
戻そう魔法は何でもありですから、
マミヤさんが溢れているあのおっちょこちょいな魔法使いニュート、
はいはいはい、
要素がゼロなのが気になるところって書いてあって、それ私もすごく思って、それがすごく思ったのがさっき畑さんが言ってたあの広場のところで、うん、ティナを探すためにもう
完全にホームズみたいになってましたもんね。
本当そうでした。なんか名探偵ぶりがもう炸裂で、あらゆる魔法を使いに使ってなんか粉とかをやってここがあれここがあれみたいな、うんうん、
地面ペロペロしたり、
そうね、あれちょっとびっくりしましたね。
あれよかった
けど、粉ですね、
めっちゃ笑っちゃった。生産カリで食べれんかいみたいな、
味わかるんだって
本当あれのなんだろうな、俊敏さというか頭の回転の良さが、うん、今までこのなんだろうおっとりしてるイメージだったのがすごいギャップだなって、
うん、結構まあこれから楽しくなるなってっていうところで私は結構評価をしたいなとは思ってるんですけど、はい、すごいそれでも言いたいことあるっていうのは、はい、あくまでもハリーポッターとは切り離したシリーズとして、うん、そのせめてファンタビの1でだけさらったこと程度の知識で分かるように作ってくれてないとこが本当にこれ嫌だなって思ってるところで、結構キーになるところで、あのなんでダンブルドアが自分でグリンデルバルドにあの仕掛けていけないのかとかっていうところの描写が、多分ハリーポッター見てる人は、うん、あこれは血の近いかなんかやってるからだなって多分少しの描写ですぐ分かるんですけど、 あれが最後の最後まで分かんないと、なんでダンブルドア力持ってんのに自分でやんねんだよみたいな、
怪慢みたいなね、
そういう風に にな作りとして不親切で、他にもいっぱい情報がある中で、うん、見る層の幅も狭めちゃってるよなっていうところはすごいあるな、
う
ん
う
ん、あと
最後のオチはどうでした？
オチは今回の場合はクリーデンスの出生がどういう話なのかっていうんで、うん、クリーデンスは動いていて、うん、リタと兄弟なんじゃないかとかってことをいろいろ探ってたわけだけど、うん、実際はダンブルドアの弟だよっていうことをグリンデルバルドに言い渡されたっていうのが最終的なあれで、うんうん、で、まあ、それも本当に正解かどうかは怪しいとこではあるなとは思うんですけど、
うん、そうなんだ、
そうなんだ、
これ自体が嘘っていうんだったら俺はこのグリンデルバルドの罪っていうタイトルいいなと思うんですけどね。
あそこはもうドヤ顔でバーンってね、うん、君はなんとかなんかダンブルドアだって言った時に、うんうん、あハリーポッターの ね好きな人たちは何ってなる、
あ違う、うんうん、は
あ、あそうなの、
あれはわからないっていう体で多分
やってる、なんだよ、なんだもっとダメじゃん。
だからさクリフハンガーとしてさ成立してないよね。
結局ただそれそのグリンデルワルドが言ってることもかなり真実味があるなっていうのが不死鳥が現れたっていうところであって、うん、あれが本当にあのダンブルドア家は出てくるっていう話はハリーポッターでも描かれていて、うんうん、そこは確かにグリンデルワルドが小手先でどうこうできることではないんじゃないかなっていうところで、実はそのハリーポッターの方でも語られてないけどダンブルドアの兄弟とかのなんか隠し子とかなんかそういうのとかいろいろあるのかなっていう可能性も消しきれない、
まあ、でもあったとこで本編に関係ないから
関係ないでしょ。いや要は関係あるやつをつなげるために最後に一発かましてやりましたぜっていう、うんうんうんね、こいつあいつですぜっていう意味じゃないんだとしたらただただ下手でダサいだけじゃないですかそれで。
だからそう思ってる人は大半いると思いますよ。ファンでもあだから俺
衝撃じゃないやんそれ
めちゃめちゃポッタリアンだっていう話ですから、うんうん、これでいいんだってすごく逆に疑っちゃったのがあって
なんかね、うん違う意味でびっくりしました今、うん、
衝撃の展開
衝撃まさかあ衝撃でした、
うん、だから、うん、残り3作で片付ける話なんだろうとは思うけど、はいはい、だったら出さなくてもみたいな感じが強くなるっていう、うん、だから前日談のそこが、うんうん、続けちゃダメなところで、うん、てかストーリードラマでやるべきことじゃないんですよやっぱりそもそもが、
う
ん
う
ん、
周辺のドラマとして単発でスピンオフで
そう、うん、だと思いますけどね。ただまあ誰もノーは言えないんでしょ
う。
今後も楽しみたい人は全然あの楽しめるだろうし、うんうんうんうん、もう勘弁って人はねそろそろいいんじゃないですかそれでもっていう気は僕はします。
なんかでもあの私今後すごく楽しみだなと思っている部分は、うんうんうんはい、あの前作の段階だとかなり人間と分断されて人間たちは魔法使いがいるってことも知らないような状況でいて、うん、でハリーポッターの世界になるときはもう、まあ、本当に一部だけどマグル出身だけど魔法が使えるんでホグワーツ来ましたっていうのがハーマイオニーだし、うんとかっていう話でその人間界の人がその魔法界に足を踏み入れるっていうことは起こりうるようになってる時代になってる、うん、今はすごく多分ジェイコブが結局また出てきてとかっていう風になってクイニーと絡みながらノーマジとマグルとか、うん、その辺があの魔法人とどういう関係性を築いていくかっていうところの変化っていうのはこの激動の時代で流れ起こることなんだなっていうことは、うん、あのどういう風に描いていくのかなっていうのはすごい前作から思っていたところで、うん、でそこがクイニーみたいなもともとは普通に清い魔法使いだったものが、うん、そういうところには疑問を持っているからっていうことでグリンデルバルドとかの方に引き寄せられてしまうっていうところ、うん、だからそれが必ずしも悪かっていうとうんっていう怪しいところもあるよねっていうところの中でどうやって話回していくのかなっていうのは一番楽しみかなと思ってるんですけど、うん
う
ん、
そう行き来ができるようになってるんだろうけど、うん、僕からしたらその先を知りたいっていうか、うんうん、もう結局は分断されてるわけですから、
うん、
魔法使い
それこそ
X-Men みたいな
X-Men の先をかけそう X-Men やるんだったらもう同じことじゃなくて先をかけ、
ね、先をかけっていうことです
ね。 X-Men じゃんこれってなっちゃう
そうそうそうあの結局同じマグルが差別対象になってる話として置き換えられてますけど、うん、だからその先っていう話を僕らは知りたいですよね、
うんうんうん。個人的に嫌だなってことがありました。要はジェイコブと、フィニーの関係のやつでね、うん、あのジェイコブがイカれてるっていう言葉がキーになるじゃん、
うん、
あれを使って本当はそうやって思ってたのかとかああいうことで人間関係がパッツリ割れるとか、うん、そういうところであの関係を確かめるっていうのは好きじゃないですね。
どういうことですか。
だって別に行かれてるんだったら行かれてるでもいいけど、それでもその君が好きなんだよとか、そういうことじゃないの人間ってとか。そうそうそう、あなたを好きであるってことは、そういうこと、こっちの、理想を押し付けることじゃなくって、その上で好きになった上で関係性つなぎを築いていこうってことだと思うので、クイーン自体がそういうキャラだっていうのは分かるんだけど、描き方としてそこを分かりやすくしなくてもいいのになと思いましたということです。はい、
レジぐらいじゃね、だから好きなんだよの可能性もあるからね。
そこも含めて、なんならそれで言われて怒るってことは自覚してるってことだから、私はクレイジーだってこと分かってんだからね、キャラとしては、
まあ、後半に言うクレイジーと最初のクレイジーがちょっと意味合いが変わるけど、っていうのでやりたかったんだろうなと思いますけど、
まあでもどっちにしろ前半の意味でも後半の意味でもそれをやるっていうのは好きじゃないと、わかりやすいけど
大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、
大丈夫です、
大丈夫です、もう
すごい使ってるこの呪文、
さあ次回のですね、急ぐ映画館がなんと今年最後になります。2018年最後を飾る急ぐ映画館は何になるんでしょうか。話題作グリンチ、そしてこたつがドラゴンボールスーパーブロリーですね。
おおおおお、ドラゴンボール、
ドラゴンボール、ほうほう、はい、おまけさん、
メアリーのすべてにします。
はい、あたさん、
はい、私も同じくフランケンシュタインの作者メアリーの話ですね。メアリーのすべてです。
はい、タンタン、
グリンチです。
チャムレイ、
声優で大泉洋が出ているグリンチでお願いします。
はい、マリペ
クリスマス映画のグリンチでお願いします。
はい、そしてガワラさんがドラゴンボールスーパーのブロリーということで、
三つどもえですな、
三つどもえですねさあ行きましょう。じゃあ今回はチャムレイ、じゃあ振りますか。
はい、行きます。
大事ですよ。
7
7あるっけか。
7
あるな。
グリンチ、
お
ー、泉洋っていうね。ということで、じゃあ、グリンチを見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。ということで告知なんですけれども、次回ドイラジシネマランキング2018を行いますので、こちらのアンケートフォームが上がっております。ブログやツイッターなどでアクセスして、ぜひあなたの今年を代表する5本、ぜひ教えてください。
そろそろ急いでください。
お願いします。
お願いします。
結構急いでます。
私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。12月23日日曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。今回は年内最後ということで、お昼と夜の2部制をで開催します。どちらか片方の参加でももちろん OK ですので、ぜひ申し込んでみてください。それから1月に大阪でも開催します。1月20日日曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。1月6日日曜日までにチケット購入していただくと500円安くなりますので、ぜひ検索してみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画を語り合う急げ映画館では、グリンチを扱います。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、そして次週やりますのは、まずですね、ボイフェイバリットシングス、こちらマリッペがやるということです。そして暗い映画愛では頭脳少年さんからいただきましたスモーク、こちらについて語っていきましょう。さあ、それではシワスです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいただく、私オブリビエイトなこたつと、
何それ、おまけと
マリと、
大丈夫です、あとあと
チャムレイと
タンタンでした。
またね、
大丈夫です